お祈りします。恵み深い神様、本当にきれいな小川があったそうです。またここは本当に東京だろうかと思うような子供の遊び場であり、昨日お証しにあったように被災している子どもたちとは思えない特別の環境を私たちに備えてくださいました。私たちは今日も足りないものを数えないで、あらゆるものを恵みとして感謝し、喜びを持って信仰の祈りを捧げながら大切な一日を過ごせるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。このヘブル書十二章の二節には信仰の始まり、創始者であり、また最終的な目標というと変ですが、完成者である誰から目を離すなと書いていましたか？イエス。ですから私たちは自分を見てがっかりしたり、うぬぼれたり、他の人を見てその人のせいにしたり、あの人はここが足りないと言ったりするのでなくて、目の付けどころが大事です、ね、誰を見ているかで人生は決まります、ね、私たちは人を見たら自分も他人も家族も、まあ、人は人で神様じゃないので必ずがっかりしますけれど、訓練中です今、ね、イエスから目を離さない訓練です。このイエスというお方は、ね、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍耐し忍び、最後は復活して天の御国に行かれたお方です。私たちの旅も、まあ、ここで最後にしてほしいなという気はあります。あと帰るなら故郷に帰りたいという気持ちはありますが、まあ、最終形は故郷じゃないです。私たちは何もかにも奪われて旅から旅の生活してますが、まあ、人生は元よりそうでした。最終的には私たちは召されるときは一人ぼっちです。家族一緒に一斉のせいで飛び降りなきゃいけないので、たった一人で全てのもの、健康も地上で蓄えたものも全部離して魂一つで神様の御前に旅立つんです。そのデモンストレーションじゃないけども、ひな鳥は巣立つときに羽をバタバタバタバタして親鳥が飛ぶのを見て飛ぼうかなってやめて、次の日もやめて、いずれ旅立つんです。それは一回しかないことなんですが、あ、巣立っていったとこうなるんですね。私たちも、ね、やがての時、人生はたかだか生きて100年ですから、まあ、膝したらあと数十年ですから、それぞれ生きてるってことは確実に死が近づいてるんですから、今日生きてるってことは確実に別れが近づいてるって言うんですから、このあまりに厳しい現実のデモンストレーションに、今回特別訓練としてこのような旅から旅が与えられて、私たちは不平を言わずに喜んで感謝して、もう一回ゼロベースになりましたから、何もなかったんですから、少々サイズが合わなくても洋服が与えられたら感謝だし、まあ色はあんまり好きな色じゃなくても新品なんか着たらもう最高の恵みだし、かつてならサイズが合わない、色が気に食わない、まあ、ちょっとどっかしっくりいかないってね、完成形から引き算しましたが、今私たちはそうじゃないところに幸せなことに投げ出されたので、まあ、温泉じゃないって文句も言わないし、温泉に入れるだけでありがたいし、それから家の方が壁紙は良かったとも言わないし、個室があるってだけでほとんど天国だし、あるものを数えてないものを数えない、まあ、最終形として天国を目指すものとして旅の訓練の途中です。ですから飛びますね、訓練として受け止めましょう。五節のお言葉を続いて読みましょう。はい。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて当ててはならない。はい。神様が誰に対する語りかけを忘れてはいけないと書いてますか？誰に対するように、はい、子供に対する、私たち子供です。子供の扱いを受けてるんです。親は子供を放っておきます。ああ、道路に出た、もしかしたら車に轢かれるかも、関係ない、うちの子じゃないから、ありえません。他の人は あの子危ないかもって親は飛び込みますね。神様は私たちを子供と思ってますから、 ただ子供である私たちが忘れていませんかというんですね。それは訓練です。ここでは懲らしめって書いてますが、まあ、お父さんもお母さんも時々子供に厳しいと思いますね。川に行って一人じゃダメだと言ったでしょう、そんなにね叱らなくていいでしょうって、いや危ないんだって、あなたの命が危ないんだって、二度とするなってね。懲らしめは命を救うんです。私たちは今回のことを通し、まあ、懲らしめっていうと日本語で語弊がありますが、訓練、神様に訓練を受けている。まあフィギュアスケートの選手も相当厳しい訓練のようですよ。筋肉を鍛えてね、まあこんなことなら逃げ出したいっつって、高橋大輔選手も何回も家出っていうか訓練所っていうか逃げ出したことがあるそうですが、それは厳しいそうですね。私たちもちょっと厳しいように感じてますが、これは訓練です。愛情の裏返しです。まさかスケートのコーチが選手を潰そうと思ってませんね。そして一生ね台無しにしようと思ってません。その自分の愛するその選手の未来のためにであります。じゃあ続きまして6節読みましょう。はい。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。ね、皆さん、子供が3人いたら1人だけ訓練すると書いていません。すべての子にです。あのクリスチャンはあんな厳しい訓練を受けてあんなに光ってる、私はなんだかだらけて温室みたいな、どうせ放っておかれて期待されてないんだなということではないんです。私たちはみんな今放り出されています。みんなが訓練を受けています。あ、これは愛されてるんだって。まあ、愛の持ちというとあまりに一般的な言い方ですけども、じゃあ続けて7節を読みましょう。はい。訓練と思って耐え忍びなさい、あなた方を子として扱っているのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。親の訓練を受け止めるときに大事なことは、訓練と思ってどうすることですか。耐え忍ぶ。皆さん、忍耐という言葉はすごい魅力なんです。忍耐力がなかったら一生持たないんです。いちいち切れていたらね。で、聖書の忍耐という言葉は持ちこたえますという意味があるのですから、これは味わい深いですよね。やわな家では持ちこたえないんです。2年間大丈夫だって言うと、2年間台風来なかったから、2年間大地震起こんなかったから、だから30年後にね、危ないよこれではってね。だから沖縄に行ったらコンクリートなんです全部。なんで木造ない、シロアリにやられるし、何年に一回の信じられない台風直撃で屋根がバカーと持っていかれるから、そうで終わりになっちゃうから、ね。だから持ちこたえないんですよ。まあ、長い人生はいい時ばっかじゃないんです。信じられない。畳みかけられる三重苦、四重苦もあります、ね。その時、勝負どころ、勘どころはね、耐え忍ぶということなんです。こらえ性がないと人生持たないですよ。私たちは多くのことを忍び、風雪に耐え、年輪を大木が刻むようにして味わいのある人生になるんですね。ですから今素晴らしいことです。じゃあちょっとね飛びますね。それでは11節に飛びましょう。11節を読みましょう。はい。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。懲らしめという懲らしめは、あらゆる懲らしめはその時は物悲しく思われるんです。懲らしめに遭いながらヘラヘラ笑ってる人はいないと思います。だけどその時の悲しみと涙がやがての実になるんですよ。平安な義の実を結ばせます。皆さんの中でいつもざわざわしていたい人がいますか。いつもカリカリした人間になりたいと思っている人がいますか。できたらおおらかで穏やかで子育てをしたいと思ったり、また職場でもそういう人になりたいと願う人は多いと思います。これはお金を払ったらもらえる身ではありません。訓練を通して初めてそういう人物に変えられるんです。ですから火の中を通って訓練されて受けるものは何者よりも価値があります。私たちは今訓練のまだ道半ばだとありがたいけど、まだ入り口なのか、あるいは出かかっているのか分かりません。ただいずれにしても私たちは訓練されていますね。本当は皆さんね、切れるはずですよ。 将来の不安がありますよ。ほんでやっぱり不自由がありますよ。過去の整理もできてないです、私たち。あれは一体何だったのって、ね。だったら一週間前にこうしたらよかったじゃないの、せめても車持ってくればよかったとかね。まあ、過去の整理、そして今現在、未来を、ね、自分の中で納得できる作業をしないまま今日生きてるんですよ。だから普通ならお互いに切れるんです。ちょっとしたことで、ね、ぶつかるんですよ。しかしここは訓練学校ですから、私たちは、まあ、どこかの避難所はそれでね、非常に険悪だということなどを聞きましたが、責められないと思います。もういろんなストレスがかかっている中ね。しかし私たちはそういう中で今訓練を受けて、平安な義の身に向かってね、これはありがたいものですよ。あの観難を超えたからですよ。昔シベリアに抑留された人は、やっぱりあそこ通ったと通らない、全然違うんですよ。その人の忍耐力が違うんですよ。人生の捉え方が違うんですよ。何重にも深みが増すんですよ。私たちはそういう見えないものをこの見える震災を通して掴みたいと思いますね。ですから最後の勧めの言葉は、まあしっかりしなさいというと一般的ですが、12-13を最後に読みましょう。はい。ですから弱った手と衰えた膝とまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな位置を作りなさい。関節を外さないため、いやむしろ癒されるためです。とにかく12節にあるように、ですから私たちは弱った手と衰えた膝をシャキッとするというか、しっかりするというかね、まっすぐしてね、まあ、悲しみもあるし、整理できないこともあるし、またいろんなことが混沌としたままですけど、その中でしっかりしなさいと。神様が、あなたは今訓練の真中にいるからね、混沌としてるのは当たり前だと、ごちゃごちゃしてて当然だと、最後に全部振り返ればわかるから、その時まで私たちは耐え忍び、神様の訓練学校を全うしたいと思います。今日お互いに受け入れ合い、お互いに穏やかに、また恵みを数えながら、神様に感謝の心で歩んでいきたいと思います。じゃあピアノを弾いていただきましょう。そして黙祷をいたしましょう。朝に心を静めましょう。家族同士、またお互いに神様の心をいただいて、そして何よりも神様が私を訓練してくださると思って、ただこの困難をくぐり抜けたということだけでは寂しすぎます。この困難の中で自分は忍耐深くなった、この困難を通して少しは大きな心になった、また大きな器になったと、見えない宝物を獲得し、必ず成長したいと思います。神様が今私たち一人一人にどんなことを教えて訓練してくださっているでしょうか。それではピアノを大きめに弾いていただきます。今日もご一緒に、今日一日自分自身が神様の訓練を受けて、そして一つ成長できるように、またお互いに神様の家族として使い合い、助け合い、喜んで歩むことができるように、また体調を崩しがちの方々、ゆかり姉妹が昨日お腹を少し痛めました、また柿崎兄弟が捻挫しましたが完全に治るように、また柿崎さんのご両親が今日も守られるように、またお年のいかれている方々が今日支えられるように、またこの群れから離れて入院している方、今日も坂本さん、また山口さん、溝口さん、その他の方を覚えてお祈りいたしましょう。また私たちを受け入れてくださっているこの施設が豊かに祝福されるように、私たちのために多大な犠牲を割いてサポートしてくださっている多くの日本中の方、またヨーロッパやアメリカや世界中の方々にどうか神様がお報いくださるように、そして放射能が今日も弱まり、そして完全にとどめられて、私たちがやがてそんなに遠くない日に 再び故郷に戻り、教会の門が開かれるようにお祈りしたいと思います。それでは今日も声を出してご一緒に神様に感謝と願いを捧げましょう。天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださって、今日祈ることから始めることができ、ありがとうございます。私たちが神様の訓練学校を全うできますように導いてください。お互いに愛し合い、お互いに思いやり、お互いに受け入れ合うことのできるように導いてください。天のお父様、山口さんと坂本さんと、また溝口さんをお守りください。柿崎兄弟の捻挫が治り、ご両親が今日も豊かな生活を送られるように、佐々木姉妹や梅田姉妹たち、お一人一人を祝福してください。神様、放射能がとどまって工事作業をしている方々が守られますように、また宣教の扉が開き、故郷が戻ってくるように導かれますように、私たちのためにサポートしてくださる多くの方、また世界中の教会、日本中のクリスチャンをありがとうございます。神様が豊かにお報いください。ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私の後に続いて祈りましょう。天のお父様、神様の訓練を受けながら喜んで生活します。身に余る恵みを感謝します。お互いに助け合い、天を見上げながら歩めるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。